桜川マキシム。
明日の予定はですね、総帥さんとの収録に向けてトゥルーマンショーを見る予定です。ジャスです。
はい。どうも、明日はザ・タコさんという変態ファンクバンドを見に行きます。ギャシャです。
どうも、明日は京都音楽博覧会に行ってきます。
博覧会。
エミです、はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい。今日ね、はい、特別編ですから。
そうです
ね。
もう久々にお手撮ってますよ。
ねえ。
はい。お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。
そうですね。
はい。いつも声だけの関係なんでね。
声
だ。はい。肉体だけ。今日は肉体だけで。
そうそうそう。このために IC レコーダーも新調しまして。
ピンクのやつ。
ピンクのやつ
でございます。
はい。撮っております。
卑猥な形の。は
い。いつもより若干ね、音質が違うと思いますんで。
はい。
はい。その点聞いておられる方も気づいてると思います。
申し訳ない。
はい。ご了承くださいと。はい。いう感じですけど。
で、今日は収録場所として、大阪中津の自費出版の CD や出版物を取り扱っておられる四角さんに場所を提供していただきました。
ありがとうございます。
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 感謝で。
うん。
はい。
はい。
で、ねえ、本題。
はい。
はい。
ねえ、今日はゲスト回です。
はい。
そうです。
久々のゲスト会ですけども、
はいはい、
ビッグゲスト、
ビッグゲスト、ま、だって前のゲスト総帥とかやから
私にとっては初ゲストです
から、そうです、
そうですね、
はい、
まあサクッと紹介します、
はい、よろしくお願いします、
ポッドキャスト対応音声ブログサービスケロログの運営組織土日クラブケロログ代表峰野和幸さんにお越しいただきました。
峰野です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ビッグではないです。
いや、ビッグです。
身長上げです。
スラッとされて
る。ないんですよ。2メーター25。
ああ、いいな。それぐらいあったら楽しくないだろうな。
ババアより20ぐらいでかいですよ。
でか
会場に入れるのは大変
です。潰して来られましたよ。
そうそう。なんかね、茶室に入るときみたいに頭をこう下げて。そうそう、はい。ね。いや、ビッグゲストですよ、そら。
ね。
だって日本のポッドキャスト界の運命を握っておられるから。
そうなんだ。
もうお腹痛くなってた。帰ろうかな。
いや。
ね。
ね。
そうそうそう。
最後には帰りたくないと言わせるぐらいの。
おぉ。ぐっと心を掴んでいきたいです
ね。はい、体で掴んでいく。
体で。
よろしくお願いします。
ね、ということで。
そうそう。ケロログを使っていない我々、桜川マキシムが、
そうです。
こうやってお呼びしたと。ね。いうところなんですけど。
まあ、ありがとうございます。
我々としてはね、
はいはい、
ポッドキャスト、我々のことだけじゃなくて、ポッドキャスト全体のね、ことに関してやっぱ関心は持ってて、
うん、
まあ、勝手に披露する N1 とか、
うん、
ね、今後どうやってマネタイズしていくかとか、
そうそうそう。
みたいなことも考えて話してる中で、
うん、まあ、話してるだけやけどね。形になってない。
いつか、いつか最高の自分に。
そうそうそう。
それ何でしたっけ？
いつか最高。
やばい。著作権が
ある。
著作権関連多分ね、会社の方を交えるとややこしい。
なるほど、
はい。
やめましょう。
そうです、
ね。はい。で、やってきたので、うん、で、まあ最近ケロログさんの動きもありましたので、はいはい、ケロログというポッドキャストサービスを作っておられるお立場と、はい、我々のように自営でサーバーとかサイト持って、
うん、
コンテンツを作って発信しているものとで、まあ、意見交換みたいなことができたらなと思ってお呼びさせていただきました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。お声をかけていただいて、
まさか本当に応じていただけるとは思
ってない。まあいえ、私の基本方針は振られたらとりあえずやってみる。
おー、いいね。
見習っていきたい。
じゃあ好きだと言われれば全部受け入れていくと。
はい。
いいのかそれは。騙されるぞ。
だいぶ緩い感じ。
こういうオファーってなかったんですか今まで。
ないですね。
ああ。
今のところないですね。
でもね、我々なんかで言うと、こういうそのウェブサービスで言うと、
はい、
こういうまあネットラジオの活動やってるからですけど、一番目にする名前ですからね。ライブドアブログよりも名前を目にする機会が圧倒的に多いですから。
そうやね、
うん。それはまあ、ジャンルによってはそうかもしれ
ないですね。さっき、日本のポッドキャスト界の運命を握っておられるって言いましたけど、実際問題、日本のポッドキャスト界4割ぐらいは多分。
すごいな。 な。
どんなケロログさん使ってはるんちゃうかなと。
ああ、結構使っていただいてますね。
その辺あんまり数字って出せないもんなんですか。どれぐらいの登録をされてるとか。
今瞬間は出せないですね。
予算あるでしょうね、でもね。
そうですね。まあ、あと、出して、インパクトが強い数字を出したいんですけど、それで言いますと、最新の数字じゃないんですけど、去年の末ぐらいですと、はい、ニコニコ動画あるじゃないですか。
はいはいはい、
ニコニコ動画に上がってる動画数で、
はいはい、
現在再生可能数って、はいはい、左に出てるじゃないですか。
はいはいはい、
あの数字の、まあでも10分の1ぐらいの音声ファイルがあったりします。
おー。コンテンツ数という意味では。
はいはいはい。
あー、それはすごいな、
うん。だってもう上、あと YouTube しかいないですもんね。
そうですね。
確かにね。
まあまあ、こっちはでも一言の音声もいっぱいありますから。
はいはいはいはい、
うん。一概には言えないですけど、うん、まあ数字としてインパクトが最近あったのはそれかなっていうですね。
そう考えるとすごい。
すごいな。だから。うん、うちのコンテンツ数とかも半レベルが違う
よ。うちのコンテンツ数400ぐらい。
もう十分めちゃめちゃありますね。
これはね多分345回になると思うんです。
はい、すごいですね。
はい。
ちまちまとやってて、
そうそうそう。
そうか、そんだけの数のコンテンツがあるわけやもんな。
う
ん、
そう。
で、お呼びしたのが一つあるのが、
はいはい、
こうやってみんなそうやってあのネットラジオポッドキャストをやっていくときに使わせていただいてるのに、
はいはい、
あまりそのケロログさん自体のことをよく分かっていないっていうのが、
あ、はいはい、
うん、やっぱりあるなというのがあって、はいはい、うん、ちょっとでもそこのね、なんか埋めれたらなと思って、
はい、まあまあまあまあ、そうですか。私としてはなんか何と答えていいのか難しいと思うんですけど、
なんか実像が見えへんって言ったらあれですけど、
うん
うん、なんかね、
はい、
サービスとしては知ってるけど、
うん、
会社というかそのやられてる人の思想みたいなものとかっていうか、うん、使ってる人とかリスナーさんに、まあ、ダイレクトに伝わってんのか、うん、どうなのか、
うんうんうんうん、こちらとしましては、ポッドキャストこんな風にしたいとかいうのではなくて、うん、使っていただくってことがメインですから、うん、そういう意味で言うと、まあ、今の伝わり方はベストに近いのかなと思いますけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
なるほど。
じゃあ、まあちょっと時系列じゃないですけど、
はいはい、
おった話をします。
はい、はい。
まあ、もともとこのサービスが開発されて、
はいはい、
で、これまでがあって、まあ現在、お立場がちょっと、
そうですね。
変わられたという、その、大体の流れ、
はいはいはい、
みたいな。
まああの、あまり言えない部分とかもあるんかもわかんないね。ざっくりで言うと。
そうですね。言えない部分はあるとしましょう。ざっくりとで言いますと、今はもう違うんですけど、もともとボイスバンクの社員でして、
はいはいはい、
で、ケロログを立ち上げたいと。
はい、
正確に言いますと、いつだったかな、ちょっと年数が怪しいんですけど、2006年かもしれないし、もうちょっと前かもしれないですけど、ポッドキャストみたいなものがあると。
はい。
はい。で、はい、こういう仕組みだと、
うん。
で、日本にはそういったサービスが今のところないわけではないけど、あまりない、
うん。
これをもっとみんなに使ってもらえないだろうかっていうことを、はいはいはい、ボイスバンクの木野川が。
はい。
もう今、木野川さんと言った方がいいんですかね。木野川さん、
会社が違うから。はいはいはい。
木野川さんが、まあ、提案しまして、で、うん、私がシステム側として、
うん、
あ実現するにはこういったも手段はどうですかと。う
ん、はいはいはい。
で、あらよあらよという間に、ああいう形に落ち着いてしまったって感じです。
どれぐらいで作りはったんですか？その開発期間つったらあれですけど。
そうですね。少し作っては別の仕事をし、少し作っては別の仕事を
し。あるある。
わからないです。
お前、俺にこれやれ言うたけど、それと別にまたこれもやれ言うのみたい
な。そんなにマルチタスクできんぞと。
で、こっちにやってたらお前こっちどうなってんって。俺何おろ思ってんだよ。よくある話。
何をされてるんですか？それ聞いちゃダメと。
僕は、もうちょこちょこ言うてますけど、
はいはい、
貿易関係、全然もう、システムとは、無関係な。
まあでも、マルチタスクで仕事するっていうのは、案件がいろいろあってとかっていうところですね。
まあまあまあ、そうですね。
はい。で、それがあって、開発ができて、はい、2006年、僕らが始めたのが多分2006年。
2006年の終わりぐらいなんで、はい、その頃にはもう、ケロログさんありましたね。
うん。
うん。
そっから、4、5年、5年、6年。
6年。
わけか、うん。もう最初思ってたようなユーザー数とか反響数やったんですか。
まあサービスを立ち上げるときってここまで目指そうっていうよりは先ほどの経緯ですから、うん、まあ日本に紹介しようっていう経緯だから、それほどではないですね。うんう
ん、はいはいはいはいはい。なるほどな、
うん。むしろユーザーが増えたらどうしようって不安は初めの方がありました。
ああ、うん、増えたら困る？
困りはしないんですけど、
はいはい、
増えることによって。 用意しなければいけないものも増えますよね。
なるほど。
そうそう。
そこやな。
普通のブログとそこが違いますよね。違いますね。サービスとしてね。これはだって僕らみたいに、自分で、ブログのシステム入れて、サーバー用意してってやってても、付きまとう話やからさ、
うん、
システム運営側でやってはる方からすると全然違うと思う。
その辺の実感が我々あまりわかってない。まあそういう事態っていうのはやっぱりね、システムには付きものですよね。
そうですね。あまりシステムを担当する者としてはそうは言いたくない。
まあ、完璧じゃないですからね。
そうですね。
で、それ、そういう原因じゃないですけど、
うん、
今回の、まあ、8月、
そうですね。
起きたことっていうことも、
これに関しては、うん、ボイスマンから私に移行したっていう経緯も後ろにはありながら、
はい、
そうですね、どこから話すとスッキリするのかなっていうところですけど、
はいはい、
今までは会社で、株式会社でやってて、うん、今は個人事業でやってるんですけど、はい、まあ、払える額がちょっと変わるじゃないですか。
うん、
で、そうなってくると、ボイスマンの時に運営してたサーバー費を、のままだとちょっときついんですよ。
あーはーは
ーはー。ちょっとじゃないかもしれないぐらいきついんですよね。で、ちょうど今年の4月とか春ぐらいですね。から、サーバー費用がだいぶ価格破壊が起きて下がっていったんですよ。
うん、
で、そういったことを踏まえると、個人の運営できるかもしれないと。
ああ、それが先にありきやった。
そうそうそう。
システム自体は、もともと、ボイスバンクさんがやられてる時とかでも、はい、自社でサーバーを構えてという。
そうです、そうです。
じゃあもう、社内にサーバーがある状態で。
そうですね。社内という言い方はちょっと違うんですけど、まあそうです。
センターみたいなところに置いてるとか。それがどんどん借りるなり買うなりの値段が。
安くなってきて、データセンターっていうところに置いてたんですけど、
はいはい、
そのデータセンターに置いてなくてもできるんではないかと。
はいはいはいはい。
で、今まではデータセンターに置いてますから、トラブルがあったらデータセンターに出向いて、
はいはいはい。
まあ、イメージは違うんですけど、まあネジを回さないというのがあります。
アナログ
エンジニアっぽい。
はいはいはい
はい、はい。
それを、今、会社体制だったら、例えば、代わりの人が行けるってことがありますけど、個人になると行けなくなってしまいますんで、データセンターの運用は、まあ、現実的ではないなっていうところもありまして、そこは業者さんにお願いする形を取りたいなと。で、まあそういった経緯で取ってたんですけど、まあ、平たく言って、その、ちゃんと移行前にテストはしてたんですけど、本番に移行してみると、
想定して
た。そう、言ってた話とちょっと違うねっていう感じかな。
はいはいはいはいはいはい。ああ。そういうイメージやと思ってなかったよね。
うんうん、でそもそもユーザー側の視点からすると、はいはい、経営のその母体となってあるところが変わったっていう話の前に、
はいはい、
その障害がっていう話がどうしてもあったんで、障害きっかけで変わらはったんかなっていうふうに思ってたっていうのはありますね。
どっちもどっちですね。
はいはいはいはい。
まあ、ある意味トントン拍子だ。
まあまあまあ。
トントンか。
子供ができたから結婚するみたいな、そういう。前から結婚しようとは言ってたからさ。
まあ、だいぶ違
う。結婚は決まってて、親への紹介も済んでたけど、妊娠したのが発覚して、その後に結婚式したみたいな。
そうです。
その前に結婚式の見学とか行ってたんやで、みたいな。
あったけどね。
これ、ちなみに彼の妹の話なん
ですけど。おめでとうございます。
もう生まれましたけど。
おめでとうございます。
4500g でね。
大きい
女の子で。
おっちゃんの遺伝子を何パーセントか。
そう。それは映画だった。
なるほどね、
うん。ちょっと意外でしたね。
意外やね。
うん
その辺、まあ、心配はしてはるやろうなっていうのは、はい、使ってはる人も、
はいはい
そうですね、多いですよね、多分ね、うん。そういう質問とかも来ますよね、多分。
来ますね。
全部答えては、
うん、答えようとはしてます。
まあでも、すごいユーザー数ですからね、多分。
問い合わせ量はそれほどは多くはないんですけど、少なくはないっていう感じですか。
あとね、ネットラジオやるような人はね、はい、一部めんどくさい。多分ね、今黙らはったから。
ちょっと聞いてても
これは僕らの、
はい、そうですね。
実感ね。実は大田人の話で。
はいはい。自分たちも含めてね。
ケロログさんのユーザーは違うと思うけど。
うん、難しいですね、それ。普通に私の方はそういうのは多分疎いんですよね。
あ
んで、あんまりめんどくさいって感じることはないんですけど、今瞬間答えれないなっていうのは、まあ、手の空き状況とか、うんまあスケジュールがありますけれども、はいうん、まあまあまあ、
まあ、立場がね、
うん
うん、そういうシステム側、
そうそうそう
仕事やしね、
そうですね、
なるほどな、
はあ、 まあ、僕らもちょっと前までその、ネットラジオやってる人同士の集まりなんかで、はい、結構話題には、出てたんですよ。まあ、実際の話。
ご迷惑をおかけします
。うちは一切、何の問題もございません。いや、で、やっぱり何があったんだろうっていうのは、はいはい、使ってはる方は気になってたみたいで、はい、その辺のことって話していただける範囲で、もしお聞かせ願えればと。
そうですね。
なんか一部のね、ブログにはこうちゃうかみたいなことを書いてはるところ
も、ね。推測はね。推測に合ってます。違います。言いやすいですけどね。
丸バツで。
持ってきたよ、また。
なんかキャッシュになってるサーバーを移転しようとした時に、ここをこうしたんちゃうかみたいなことを書いてはる人がいて、うん。
何か大掛かりな作業をそのタイミングでしたのが、うん、まあ、つまずいたとか、
まあ
まあ、うん、っていうようなニュアンス。
そうですね。
通常運転とは違う何か作業を。
う
ん、
そうですね。
今って 100% の回復状況なんですか？
まだですね。
ああ、かかるんや。
私としては、まあ、もっともっと早く直せたとは思うんですけども。まあまあ、いろいろと。
うん、まあ、さっきの話じゃないですけど、マルチタスクじゃないですけど。
そうですね。
なるほど。
はっはっは、よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
そうなってくると、はい、あれなんですけど、その、もともとその開発された時に、はいはい、どんなシステムになってるんだろうっていうことを、はい、分からずに使ってはるユーザーさんも結構多い。
はいはいはい。それでいいと思います。
うん、びっくりしたのは、はい、ケロログさん使ってますで、他にシーサーさん使ってますっていう、はい、その、ポッドキャストやってるっていう人の集まりに行って、はいはいはい、RSS っていう単語が通じないことにびっくりしたくらいなんで。
ああ。いいじゃないですかね、それは。
うん、いや、まあ、それは、それでいいと思うんですけど、はいはい、でも、そこを埋め張るっていうことをやっておられたじゃないですか。はい、その上で一番気にされたこととか、そのシステム作るときに、その他のそのシステムとは、ここが違うとか。
そうですね、うん。ここは違うっていうシステムで言うと、技術的なことよりは、
うん、
まあ、スタンスの問題だと思ってるんですよ。例えばですけど、
う
ん、まあ、ポッドキャストの番組で言うのもなんですけど、うん、ネット上に声を上げるって、割と普通のことじゃない感覚があるんですよね。
あ、
うん、それをいかに普通にさせるかっていうところが大切だと思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
で、そういった時に、まあ、気にすることは、うん、あ、ここはそういうところなんだから仕方がないねって思えると、ネット上に音声を上げるのも、
うん、
まあ仕方がないんだから仕方がないんだっていう感じ。
そう、普通に。
そう、そういうもんやと思ってると普通。
そうです、そうです。
でもそのケロログ方式的なものが普通やと思ってるね、うん、多分使ってる人は、
うん、だってそれは出てきた時にはスタバでお茶してるナウみたいなことを言ってるっていうのも違和感あったわけやから、うん、なんでそんなことを他人の言うてるその今どこにいるとか聞かなあかんねんって思ってる感覚が今普通になってるようにっていう、
そうです、そうです、
うん、文化浸透みたいなところ、うん。
だってそれは20年前の人に毎日の晩ご飯の写真を撮るやつって何なのっていうね。
そう
や
な、
うん。
はいはいはいはい、うん。当たり前の環境にするって。それをしやすくするっていうことを最優先っていうことですね。
そのために必要なことはまあしますし、必要じゃないことはしないっていう感じですね。
うんうん、知らなくても加点できてるようになって
るから。そう
だ。
ああで、その辺があって、じゃあ、最初の電話で録音してというようなシステムがあったみたいなのも、その辺の、まあ、一般家庭にあるインフラと、くっつけたらっていう。う
ん
う
ん、まあ、それもありますし、
うん、
ボイスマークって声を扱う会社なんで、まあ、そういったところの関連でもありますね。
そうか。僕らはボイスバンクさんでケロログでしか見てないっていうところがあるから。
せやわ。
な、うん。そこをちょっとトータルで見といたらだな。なるほど、なるほど、
う
ん。そうか、声という切り口の一つの表現方法やったわけですね。なるほどな。
多分ね、ネットラジオ聞いてる人はね、はーってなってると
思う。ああ、うん、この6年で当たり前になった自分たちのその、うん、ポッドキャスト聞いてる状態っていうのが、
うんうん、ポッドキャストって通じる言葉やと思い出してる節があるもん。やってる人。
聞いてる人はな、
うん。で、ポストキ、あ、ネットラジオとか言い直したりするんです
よ。そうですね、うん。まだまだ通じないと思います。
定義的にはね。 アップルがネットラジオってまた言い出したから、あの辺の言葉のね、感覚も違ってくるし。あれかな？
ん？
質問持ってたやつをちょっと聞いてみようか。質問
するの。そうそうそう。ですね。ちょっとまあ、こちらとしては、ざっくり、
はい。
言った後で、
はい。
どんなこと聞きたいですかって声をかけて、
はいはいはい。
出てきた質問がありますね。
はいはい。
大阪市在住の S さん、44歳の方なんですけど。
ほぼ言って
ケロログを使って、音声配信
を実際にしてる。
SD ラジオみたいなやつ。
あ、そうです。っていうマンションに住んで
る。まあ、何丁目打てないからね。
そうそうそう。大丈夫、ピーって入れるから。
何丁目かわかるでしょ、
と。ピーって入れるよ。
ああ、よか
った。
二回。それはいい。それはいい。
もう私いけるじゃないですか。
いけます。
危ない。行
ってください。
いいです。
ナンバで止めてって言ったら止めてくれる。
ナンバか。よく使うな。
ああ、使う。
俺俺って言ったら、
ね、ゲスト用の寝るとこの横に女半房が積んでありますから。
ああ。わからないでしょ。漫画ですよ。
わかる。
わからん。
女を犯す坊主って書いて
ある。最悪。あかんやつ、あかんやつ。
はい。
はい。はい。
そうそうそう。
なんで、だから。
質問のことをもうすっかり忘れて
た。はい。
ケロログさんで、ランキングを導入されてて。
してますね。
はい。で、そちらの、ま、どういう基準で、何位とかに上がりますかっていうのを、このおっさんがすごく気にされてるんです。
ああ、はい。
っていうのは、この番組が、ちょいちょい出ては消え、出ては
消え。ああ、はいはいはい。
多分ね、あっこのランキングで20位以内に入っている人の中で、多分一番気にしてるおっさん。
ああ、いいですね。ありがとう。
アクセスにしちゃ、このタイミングで上がるの変やな。ポイントって書いてあるな。何したら上がる？でも上がったな。とかいうのを、すごい気にしてて、
はい、
何をしたらポイントにつながるのかっていうのを、聞けるんやったら聞いてくれって言われます。
非常にシンプルですけどね。
はい、
まず分かりやすいのは、多分、トータルランキングのことを気にされてるんだと思いますけど、はいはい、トータルランキング以外のランキング、RSS ランキング、うん、トップページアクセスランキング、1記事へのアクセスランキング。
はいはいはい。
で、その、まあ、後ろの3つに関しては、うん、まあ、簡単でして、うん、RSS のアクセス数、
うん、
トップページのアクセス数、うん、記事へのアクセス数なん
です。そのまんまです、ね。
そのまんまです。で、総合ランキングは、まあ、この三つを加味して、妥当だと思われるものを総合ランキングしてるんですよ。
うん、
で、その妥当だと思われるものの基準が多分知りたいんだと思いますけども、数だけで言いますと、RSS っていうものに対する、
うん、
RSS が伝わらない方もいらっしゃると思うんですけど、なんかそういうのがあるんだと、
うん、
思っていただいて、で、なぜ伝わらないかっていうと、人が見ないんですよ。
うん、人が
自動の機械が見に来るっていう。
ああ、はいはいはい。
人間以外の人が見るときに、そのサイトの更新状況とか記事の内容をまとめたファイルなんで、
ロボット用のファイルはあるんです
。そうそう。
さあ、笑みがついてこれるのか。
ちょっとややこしいでしょ、
うん、
で、
これは置いといてもええと思う。
いや、ただ、これがあるから、例えば、そうですね、iPod とかを持ってると、
うんうん、
あの番組更新してるやんっていうのがわかる。
自動更新。
あ、そうなんだ。へ
ぇ iTunes 機械やから、
はい、
iTunes のその更新を見てるところが機械やから、普通にサイト見に行って、ほうほうほうほうほう、あ、第何回上がってるやんっていう認識の仕方じゃなくて、なんかその辺をまとめたファイルを見て、
取りに行くねん。
うん。
取りに行く
の。目次みたいなもんが置いてあるから、機械用の。
はぁー。あるんだ。
あれ、便利な機能ね。
パンチカードで出てきた目次や思ったら
いい。難しい。
パンチカードがま
たどんどんアナログになっていく。
パンチカードってほら、何ルパンがって銭形が呼んでるやつあるやん。
うわ、それでわかるんや。それわかるん
や。それはわかるって。
RSS
の仕組みとは繋がってないから。
そういう便利なやつがあると。
機械用のファイルがあるんです
よ。
で、機械用のファイルはやっぱり機械用のファイルなんで、機械だと人間だったらね、できることちょっと違うじゃないですか。
そうですね。
なんで、機械用のファイルの方がアクセスが圧倒的に多いんですよ。
うん、
機械でアクセスしに来ますからね。
うんうん、
で、その結果、人にそのファイルを渡すわけですけども、なんで、単純に数を合計したんじゃ、機械のアクセス数だけが上に来ちゃう。
なるほど。
RSS 割と定期的に見に来るシステムになってる。人間に代わってちょいちょい見に来ようので、1日1回とか見に来よう。
なんなら1時間に1回、 こまめに訪問してくれるんです、ね
それだけしちゃうと、その、機械的な数値になっちゃうから、
実際人がその番組をチェックしてるかって、いうのとは別の話になってしまうんですよ、あくまで機械のランキングなんで。
はいはいはい、はい。
ただ、ランキング高いのは、それだけいろんな機械に見られてるってことは、単純に言うと、いろんな人に見られてるってことにもなるんですけど、数だけで言うと、トップページのアクセス数と RSS のアクセス数はイコールじゃないんですよ。
ね、
重さ的な意味で言うと。ですんで、だいたいこの数字と、このダウンロード数なら、これぐらいの日だろうっていう日を、出しまして。
係数があるんですね。
そうです。
なんかでも指標になるのはやっぱりその3つ。そうです。が基本やと。
基本ですね。
ということは、はい、このおっさんに、アドバイスをするとしたら、リスナーさんに毎日検索してトップページ見に来いって言った方がなんぼか上がるよ。
上げたいな、
ね。定期的に、機械に任すなと。聞きに来いと。
そうやな。でも、うちのサイトもそうやけど、サイト見に来ることがどんどん減る。
減る。
んですよね、ポッドキャストは。
そうですね。
RSS があるがゆえに、サイトにも情報はいろいろ文字のコンテンツとかとして置いてたりするんですけどね。そこはなんかジレンマというか。
そうそうそうそう。広告も踏んでくれへんしね。RSS やとね。
そうですね、
チャリンチャリンっていうのが減るからね。
その辺はね、うち自営でやってるから、チャリンチャリンしますけど、ケロロさんでやってる場合は、アフィはできるぐらいなのか。
できますね。
っていうことですね。
だから、あれですね、ケロログさんにするしないに関わらず、はい、ちゃんと、サイト自体にも魅力的なコンテンツを用意した方が、すべてにおいていいよって話ですね。
そうですね。
ああ、
だから頑張って記事書けっていう。
はいはい。
そうです。お願いします。
テキストコンテンツを。
そうかそうか。見に来るような仕掛けっていうのは、
耳だけで楽しむものじゃないところにしてしまえば、
あ
自然と。
まあそうですけど、
いろいろ。
いやでもまあ、耳だけで爆発的に人気が出れば、いいわけですよ。
でもみんな RSS で聞いてたらランキングは低い。
ああ、っていうことか。
いえいえ、他の人押しのけるぐらいみんなが聞いたら。
50倍ぐらい。回ってくるよね。
2億人ぐらい。
計算。まだ中国語喋れないとダメっぽいですね。
まあでも世界からのアクセスもあるわけかな、当然な。
中国語でやったら10億人がね。
可能性は。
そうそう。
半日、ポッドキャスト。
半日言うて。
だから聞いてくれるって。あかんな、これ。
はいはいはい。
でもそういうのがある、ランキングがあるっていうのは、ああいうサービスとしてはいいなと思ってて、やる動機づけになるじゃないですか。
だから前にもうすでに、なくなったシステムですけど、はい、ポッドキャスティングジュースっていうのがあって、そこで、ユーザー数およそ何人みたいなのが見えてっていうのは、すごく、励みになって、やってはる方がいたんで、そう、ケロログさんとかあれパクってしまえばいいのにって思ったん
です。いえいえ、私は、ケロログとしては、数字は妥当かなっていうのがありまして、そうですね。
出し方として。
そうそうそう。
まあ、ケロログという器の中での示し方やから、ランキングとか。
そうですね。
おすすめとかって出てたんでしたっけ？
今はちょっと更新できてないんですけど。
ありましたよね。ありましたね。あれってなんかオファーするんですよね。
はい。
あ、そうなんや。そこ、あそこ僕知らんかった。
それ聞いたことがあって。
そうですね。
あ、じゃなくて、ケロログさんの方から、
あ、そうです。
おすすめに上げさせてくれませんかみたいな。
そ
うです。名誉な。
ね。
嬉しいですね。
それはどういう基準なんですか、ちなみに。
ボイスバンクで運営してたことはスタッフがいましたから、スタッフが聞いて、
おお
聞くんや。
アナログ。
そうです。
で、今そこが、お一人。
そうですね。
だから、
ちょっとおつかへんわ。
そうそうそ
う。うちケロログにもページ作ろうか。せっかくやし。
ごますって、ごますって。
ああ、なるほど。まあ、それちょっと今の一人の体制やと難しいですよね。
なんとかしたいのは思いますし、あれも魅力的なコンテンツではありますから。
そうですね。
したいのはしたいんですけど。
入り口があって、そこにね、どんな、後のいろんな角度ですからね。
サムネイルみたいなもんがないからね、音声ファイルね。
ないですね。
誰かの、ね、おすすめで興味持ってっていうのが、まずきっかけですもんね。
そうそうそう。
だから、うちの N1 が、ケロログ内で、
同じようにやってはったら、ものすごく聞くきっかけにはなるんやろね。うちは次戦多戦で番組を教えていただいて、 勝手に評価して面白かったところに勝手に金を送るっていうのをやって
る。へー。いいシステムですね。
いきなりのメールがね。
初めてその番組のやっておられる方に、はい、取るコンタクトのメールが、すいません、金を送りたいんですけど。
びっくりする。
何詐欺ですか？
なるなる。
そういうのは、まあ、お互いの相乗効果みたいな考えてやってたんですよね。はいはいはい、そういう口がまあないよなっていうのは今、
うん、そうですね。
全体としては思うとこですね。
ありますね。
業界としては。
はあ、そっか。
多線、多線であればできるんですけどね。
お。
だから、そういうのも悪いんじゃないかなと思いながら、うん。ただ、一応審査基準はありますから、はい、ケロログ氏の審査基準は、ね、他人に聞かせれる音声を意識してるかどうか。
おー。あら、これはうちじゃないですか。
編集が。
はいはいはい。はい、
そこですね。そこだけですね。
なるほど。ああ、だから、二人とか三人で、こう、内輪の話を続けてるんじゃなくて、
うん、
その向こうにいる。
そうです、そうです。
誰かに向けてるっていう、う
ん。で、あくまでそこだけだというのは、音楽だってもいいわけなんですよ、内輪。
あ、そうですね。
そうそうそうです。で、効果音だってもいいんですよ。
はいはいはい。出してますね。そうそうそう。ジングル音みたいなの作りましたとか。
うん、だからこれはもう、自分が上げたんじゃなくて、誰かに使ってほしいから上げてるっていうものを。
なるほど。
はぁはぁはぁはぁ。
はい。
であれば、載せれることができます。
なるほど。
これね、関西でポッドキャストやってる人からすると目から鱗ですよ。だって喋ることしか頭にないから。
そんな、溢れんばかりのこの思いを。そうそう
ボケる気満々やもん。
なんやったらその、ボケケースみたいなの入れてほしいと思ってるんですよ、ランキングに。
ネットラジオのこの番組の価値は何ですか？おもろいやろっていう。
そうか。音声表現やからいろいろあるってことですね。
そうそう。
目から鱗や。
ほんまやわ。
でも確かにそれも一つの需要ですね。
うん、そうですね。
絶対。
一緒に N1 やりませんか？
え、それはお金を出せってことですか？
その、どうですか？評価する人。
評価基準一つは。
なる
ほど、うん。そんなんだって出えへんもんね。
ない。
な、ポッドキャストというところに、
喋、
う
ん
う
ん、り手としてやってたり、喋り手として聞いてたりすると、うんはい、そこの発想ってどんどん消えていくと思うので。
はいはいはい。
うんなあ、それがでも何パーセントか、市場の中に一緒にあるっていうことやからな。
うん、そう考えたらアニメもサントラの CD だけ買うやつおるもん。
ああ。
買うてたや
ろ。何すんねん
って。何をするんですか
聞くんですよ。
そりゃそうでしょ。それでいいじゃないですか。
いや、だからそういう感覚って、なんかこう、わからない人にはいつまでもわからないじゃないですか。はいはい、なんで歌履いてへんもん聞くのみたいな。DVD 見たらええやんとか、はいはいはい、そういう。
聞きたいんですよね、
う
ん。
音楽とかでも表現活動としてそのね、うん、ダイレクトなものが欲しいっていう反応とかね、うん、どれだけ見てもらったかっていうのは、うん、より欲しくなるような欲求から来るでしょうし。
これはいいアドバイスですよ。
ね、
うん。
でもいろんなチャンネルがあるわけですもんね。
はい、
YouTube だったり、ニコ動だったり、うんうんうん、でその一つはケロログだったりするわけ
だから。ただ条件から外れるものもたまにはあります。これどう考えても他人に聞かせる音声じゃないけど面白いなっていうのもあげます。
ああ、そこはでもファジーなとこで。
そうですね。面白かったので言いますと、大学教授が授業風景を上げてるとか言った
んです。ああ、勉強。
そうですそうです。
でもそれちょっと革命的ですよね。
ただ聞かせてるかというとどうだろうかっていう。
試みとしてはでもね。
うん、面白いと思いますよ、
うん。うちの大学の経済学の教授も YouTube 上げてた。
ああ、言ってたね、
ま
あ
ね。
だいぶ大学で揉めたいお話聞きました
けど。あ、そうな
んやっぱ金取って見せてるコンテンツというか、生徒は金出して聞いてるもんやから、出してええんかどうか、宣伝として出すのかどうかみたいな。
はいはい。
でもね、大学の授業なんて早々、
そう。
もう今からはね、
うん。
形だけでも生徒が勝手に上げたことにしといたらよかったのにね。
あ
形だけで
も。はいはいはいはい。
そうそうそう。
ゲリラ。
うん。明らかに LINE から音声切り取るやんけ。
ピンマイク
ずっとやんけ。
聞き取りやすい
よ。ああ、でもそうやね。他人、うん、そやわ。
何
なんかもう、わーって思ってる。
うん。
忘れてる忘れてる。
そうやな。そういう表現がいっぱいあるっていうところやな。
うんうんうん、うん。
音声、ポッドキャストを、うん、N1 するみたいな。あるかもな。
うん。はぁ。
なるほどな。
あれですね。なんか、ぜひとも、推薦する仕組みをなんか、なんか作って、なんかあれを復活というか、
そうですね。
またやっていただきたいなとは。
だって、すごい数のコンテンツと発信してる人がいるわけやから、そこにね、うん、面白いものにはリーチできるように。
そうですね。
してあげたいですよね。
窓口があったら聞き取りやすいですよね。うんうんうん、
どうしても最初のうち、けげんな顔しながら聞くもの。知らん番組とか、え、おもろいのんみたいな、そういう、いぶかしげな感じで聞き出すんで、そこってハードル上がるんですよね。
フラットじゃないよね。
今聞いてるやつよりおもろいとか、今聞いてるやつよりおもんないって思ってしまうんですけど、よく考えたら今聞いてるやつも昔おもんなかったりするんですよ。そこがなんか、誰々がいいよって言ってたらちょっとハードル下がったり、逆に上がったりする時もあるん
ですけど。まあまあまあ、そうですね。
N1 はそういう紅葉あるやろ。しね、
うん、きっかけになればいいと思いますからね。
なるほどな。
いい話やった。聞いてよかった。
よかったな。あ、でもまあ、土日、クラブ、
はい、
ケロログとして、はい、で、今まあ 100% の状態ではないですけども、ないですね、まあ今後のご計画みたいなところは、
うん、そうですね。今月いっぱいは、まだサーバーをとりあえず安定させるところを出して、
うんうんうんうん、
ひたすら作業するって感じですね。
一応、目処的には今月というか、まあ、10月ぐらいですか？
そうですね。それぐらいかかりますね、
うんうん。結構ね、これね、番組によっては2週間に1回ぐらい、いつ頃っていうのが話題に上がってる番組があったんですけど、気にしてると思います。
申し訳ないです。
まあ、10月いっぱいぐらいには、
うん、
なんとか
したいなと。
そうですね。
うん、
10月いっぱいは、よりもっともっと早くはしたいです。
うん、
はい。
そうやな。そこがまあ見えへんから不安やっちゃうな。
そうですね。
うん、あるでしょうしね。うん、
ただ、確約できることを、まあ、言える状況でもないっていうのが実情ですから。う
ん、でも、ずっと続けていかないとダメなわけじゃないですか。はい、で、今後もコンテンツは増えていくわけやし、はいはい、使う人も増えていく状況に、はい、対応していかないといけない
です。そうですね。
大変ですよね。
それがなければもう少し早く復旧できるんですけど、そういうことも踏まえて、
さっきさっきを見越しながら
ですね。そうですね。やらないといけませんので。
そうですよね。うん、じゃあずっと続けるっていう姿勢ではあるってことです
ね。はい。
これはでも安心感あるじゃん。
そうそうそう。
これが多分
すごい。意外とね、今の一言でだいぶ印象が違うと思う。
ああ、そうですかね、
うん。どうなんやろって思ってはる人が多いと思うから。
そうですね。トラブルはありましたけど、続けるためにチャレンジしたことが失敗したっていう面が大きいんですよ。
はいはいはいはい。でも復旧はできる。
復旧はできます。
なんで続けると思うんですか？嫌な質問ですけど。
そんな難しいことじゃないんですけど、はい、まあ、ケロログを作った手前なのかもしれないですけど、やっぱ好きなんですよね。
うんうん、好きというのは、
まあ、使ってくれるユーザーさんのコンテンツも面白いですし、もう、亡くなると寂しいじゃないですか。
おー、俺ちょっと泣きそうやな。
めっちゃいい CM にな
る。この台本、俺が書いて。
ありがとうございます。
で、この CM によって、今までケロログさん使ってなかった人が、ユーザー登録して、ガンガンガンガンワシャップして、もう、だから作業の手間が増えるやんけ。
嬉しい不明。
もうちょっと待ってほしいな。
ちょっと。
だから、みんな、11月になったら、ID を取って。
取りましょう。
やってみようぜ、
と。そうそうそう。
じゃあさっきのランキングみたいなこともそうやけど、うん、なんかこんなことできたらな、みたいな。
今後、なんか、
まあ、深サービスみたいな、うん。
深サービスではないですけど、まあ、今後目指していくところとしては、スマートフォン対応ですね。
来た
ー。そう、
うん。みんな悩むとこやもんね。
うちは？
うちは、スマートフォンじゃないけど、そのモバイル向けの、システムを一応入れてるんで、そのモバイル用のページにアクセスしたらざっくり見れるっていう。
聞ける。
まあでも、なかなかね。やっぱり20メガとかの、
そう
な、容量ってスマホで撮ると結構撮れる人撮れない人が結構分かれてくることもあるかなとは。
ストリーミングやとね、落とすんやったらできるけどっていう、ね。
だから、やっぱなんだかんだでみんな聞き方が iTunes で、撮ってきたやつをスマホに移して聞くみたいなのが多いぐらいやから。
はいはいはい。
うん、
でもそういうんじゃなくてもダイレクトに。
そこが、まあ難しいところなんですけど、
うん、
どうするかっていう手段はまあ今検討中ですね。
絶対対応はしていかないといけないというところでは。
考え方がちょっと違って。 でですね、はいはい、絶対としていかないんじゃなくて、すると面白いよねって感じですか、
ね、ああ、でもそういう発想なんやな、や
っぱな。はいはい。まあ、スマートフォンユーザーって今20代と30代が多いんですけど、まだ過半数はいってないんですよ。
ああ、そうか。
で、そこ以外のね、年齢層になると、まだグッと持てなくてですね。
はいはいはいはい。
過半数を超えるのが2年後、3年後っていう。
うんうん、
見通しなんですよね。
はい。
でも逆に考えると、2年後、3年後、ポッドキャストを聞ける人は人口の半分にいるんです。
おー。そうかそうか。パソコンよりもさらにアクセスしやすいものを半分の人が持つっていう状況か。
ポッドキャストが一番聞きやすいのは、あと一番いいところは、何々しながら聞けるんですよ。
あ、そうそうそう。
そうですね。
移動しながらであったりだとか。
電車の乗り継ぎの間とかね。
で、その電車の乗り継ぎ、もしくは通勤中、通学中であれば、聞けるコンテンツ。で、聞けるものって何かっていうと、まあ、電話で聞けたら一番いい。
そうですね。そうそう
そう。今、我々携帯してるものとかで。
今までよりも、だからグッドユーザーが増える。
はずだ
ね。逆にパソコンを使ってネットを見る人っていうのは2年後、3年後減っていくでしょうって予測もありますもん
ね。まあ、そうですね。
まあ、タブレット。
とかで済ます人が増えてっていう。
そうやな。どうしよう、我々も。
我々も。対応
乗り換えてるか、これ。スマホ対応できるんやったらって、でもその個人とかでなかなかね、できなかったり、今使ってるシステムが対応してないとかで、
そうですね。
魅力に感じるとかはあるかもしれない。
そうやね。
そこしたいですね。
そうですね。いくつかサービスがある中で優位性を出して、いかないと。
まあ、いくつかサービスがあって、他の方が良ければ、それでそっちを使ってたら全然構わないと思うんですけど、選択肢として、まあ、ケロログがあればいいかなと。
なるほど。そうか、別に加戦する意味はないですもんね。
まあ、そう、加戦ですね。
独占になっちゃう意味が。
まあまあまあ、意味もあるんでしょうけどね。まあ、私のスタンス的に、なんか誰かがいた方が楽しそうだっていう。
このスタンスな。面白いけどな。なんか、ケロログ自体より、ミネモさんのその、職業的なところもあるんでしょう
か。いや、どうですかね。
感覚が面白いと思う。
でも、IT とかでこういうのやってみようっていうのって、そういう発想が、やっぱ、
大事な
ん
だな。
どうなんですかね。
サービス出してみようみたいなところですよね。
とりあえずやってみたらええかなっていう。
それは思うところ2つありまして、はい、そうだと思うところと、そうじゃないよ。
自分の大人なところと、少年の部分みたいな。
それはあれですね。偉い人の発想と偉くない人の発想ですね。
パワータイプの人と。じゃあ、その辺の話はあれですね。じゃあ、第2回
行こう。え、マジ
で2回収録で。
年末がどないねみたいな。
どうなってんの、あの件は。
障害の件はどないなのか。いや、まだって。
年末でも。
いやいや。
追い込まれる。
最後にお聞きする感じになるんで、あれなんですけど、おいくつですか？
出していいなら。
ああ、いや、全然30ですね。
あ、僕らより下やった。
そうなんです。
いや、僕らより下やったって僕が言うとややこしい。僕だって普通年齢より5歳ぐらい上です。いら
ねえ。お若い。
お若い。
若い。
そういう感性が、ポッドキャストというのを。育てると。いうことですから。我々はもうね。
お前営業のつもりやない
か。なんかうまいことまとめなあかんのかなってね。歴史は編集されるみたいな。なんかみたいな。
いつも最後に僕がひどいことを言って落とすみたいなのがあるけど、今回やったらあかんからね。
ひどいことは
言う。大概。大概こう、砂かけていく
から。言うなーみたいな。
まあね。言えないことが言える。まあ、それは倫理観っていうのありますけど。そういうことができる場合やしね。じゃあメッセージのとこかな。
あ、そうですね。ユーザーさんに対して。
ああ、そうですね。
ユーザーって意味で言うと、コンテンツを作る人、配信、ケロログを使って発信する人と、あと、
リスナー。
それよりも多いのは聞いてる人や
と思うんです
よ。この二つっていうか、二組。に対して。
そうですね。まず、コンテンツの配信されてる方、もちろんリスナーの方にもそうなんですけど、まあ、この度は、ありがとうございます。トラブルは私が起こしました。申し訳ございません。そうですね。もう、言いたいことはまず、本当にごめんなさいっていうことを、まず伝えたいのと、これから、ポッドキャストを、ちょっと他のサービスが、まあ、あまり、 ライバルがない状況ではありますけれども、
ね、
決して別に暗くはなくてですね、これからスマートフォンが普及していきますから、
はいはい、
どんどん聞ける人が増えてくる。
うんうん、
で、今回 iPhone5 が発売されまして、
はいはい、
LTE 対応、まあ、
はいはいはい、
うん、わかりやすく言うと、まあ、ダウンロードする音声ファイル早く落とせるようになったっていう、っていう状況です。
わかった。追いついた。
ですので、はい、これからもっと聞きやすくなります。
うん、環境的に、
ね、リスナーさんにとっては聞きやすく、配信する人にとって聞いてもらう人が増える状況になります。
うん、
ですので、今ちょっとトラブルが続いておりまして、ごめん
なさい。ちょっと一回外しましょう。
もうええで。
もう外しましょう。多分ね、もう今までね、なんかね、いろいろ陰で悪口言うてた人もいると思うんですけど、もうそろそろごめんってなってる
の。いや、やってる。
生の声をね。
いや、これはなかなかね、本当申し訳ないです。ですんで、信じて続けてくださいとは言いませんけども、まあ、希望は全然ありますので、
うん、
そこは信じていただいていいと思います。
やっていきましょうと。
そうです。
一緒にやっていきましょうと。
そうですね。その時選択肢として、ケロログはきっとありますので、他よりも良いだなとか自分に合ってるなって思っていただければ、使っていただければいいかなと思います。
あら。じゃあね、うん、ちゃんと栄養取っていただいて。ほんまそれ心配やな。
細身でいてはるから。
ね、
そう、
我々の贅肉を分けないといけ
ない
。
そんな、
だいぶ取り分あります。
いや。
僕なんか。だって今日、仕事終わって、二人待ち合わせて、
はいはい、
まず中華料理食うたんですよ。
おお、いいですね。
焼きそばとチャーハン二人で分け分けして食うて、で、その後ちょっとお茶しようかって言ってお茶して、
はい、
その時、ギャシャの方は紅茶飲んでたんですけど、
はい、
僕その時コーヒーフロート飲んで、
はい、
で、その後ちょっとまだ足らんなーって思ってかき氷食ってからこの日
は。もう少し冷たいのがいたんですね。
そう。
熱々冷や
しや。コーヒーフロートはデザート違うなって思って。
ああ、今やったよな。
かき氷はデザートに入るんですか？
かき氷はデザート。
ああ、それは分からへんな。
コーヒーフロートはコーヒーに砂糖を入れるののちょっと違う版みたいなね。
ああ、なるほど、なるほど。
コーヒーが勝つのやな。
そうそう、コーヒーやからあれ。
ミルクがちょっと冷たいみたいな。
そうそう、お腹ピーピーになるっていう。
大丈夫です。
多分、こういうしょうもない話をして、笑えるのが、ポッドキャストですよね。ね。
文章だとね、
うん、
伝わらないところはあると思
います
。
はいはい。
今の文章にしたらしょうがない。
ギリギリの内輪乗りを超える、
うん、そうそうそう
ところをね、我々も意識して、
うん、はい、
いや、なんて有意義な。ね、
好きになる。
でもうちはうちでやりますから。
いい、それでいいと思います。
うん。
いや、外やから来てくれはったんかなとか勝手に言ってたんですけど。
ユーザーじゃないっていう。う
ん、ああ、いい。むしろどちらかというと、サカログラム機まで出たくなかったぐらいですね。
え、なんでなんでなんで。
めちゃめちゃ辛口じゃないですか、基本的に。
お前や。俺なんかそうか。
だ
揺らしてる奴がいるんですよ。
いい、トラブル中ですから、やっぱり。
みんな言われたら嫌
や。そうそう。
あの、ね、心折れるわと。
あれです、ネット弁慶なんです。
面対すると言われるもん
ね。そうそうそう。どうもってなる。
腰。
で、いいかな。
ですか？
はい。
大丈夫ですか？
いいと思います。
はい。
はい、じゃあ、
聞き忘れたことないですか？
ないです、大丈夫です。もう LTE も。あ、独身です。彼女は、
あ、彼女はいます。
お
終了。
はい。
いや、今日は本当にありがとうございました。
お忙しい。
いい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。また
よろしくお願いします。
飲みましょう。
お願いします。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな！
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな！
毎月第2第4火曜日更新。
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
はい。
はい。
では、今回の収録に使わせていただきました。
はい。
大阪中津の四角さんの。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいお店。
はい。
ありがとうございます。
ご店主の、ともえさんです。
ともえです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
から、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
見れろめっちゃくつろいでは
る。
リクライニングしてはる。くつろげる店ですが、
お
はい、告知がありますと。ということで、ちょっとお聞きください。ね、はい。
うちは基本本と CD を置いているお店なんですけども、なんかイベントをちょいちょいやっていってて、で、今、改装が移転したばっかりで、まだあんまりイベント組んでなくて、
はいはいはい。
こちらのお店ではっていうことね。
そうです、そうです。
前の店では結構いろいろやってたんですね。
そうですね。その店の中でのイベントやってたんですけど、はい、今はなんか、やっと落ち着いたかなぐらいで、
うん、これ通常営業だけ。
そうなん
です。
で、僕が今好きなバンドを一緒にみんなで見に行こうっていう。
見に行こう。
考えています。
はい。
で、それが10月の27日と11月の241日、結構だから。
うん。1ヶ月先ぐらいの。
そうなんですよ。
はい。
で、ダダリズムっていうバンドなんですけど、まず名前があれなんですけど。
ダダリズムやってますけどね。
そこの、ダダリズムっていうドラム2人で。
ドラム2人？
そうなんです。ドラム2人で、しかも30分とか50分を1曲っていう。
ああ、オーダムスが77個のドラムとかありましたけど。
そうですよね。
近い感じです。
そうです
ね。もう、俺も、ボロしか思い浮かべへんもん。
ボロ？
ロボ。
ロボ。
ロボ。ロボ。
大阪で生まれた女。
なんで？
え、あれ、フル17番ぐらいまである。
ああ、そういうことか。
あ、そう。で、そう、ドラム2台で、なんか、だからすごいストイックにやってて、で、その、まあ、その、毎回スタジオ入ってるけども、ドラム2台あるスタジオってなかなかない。
そうですよね。
はい。
で、その、セットがまたドラムって細かくて、セットするのに、1時間とか、やり出したらね、かかるから、っていうので、その固定で、その練習とか、で、ライブするにしても、ドラムが2台あるとこってあまりなくて、その度にドラムを全部持って行ったら大変だからっていうので、自分たちでビルを借りてしまって、
やる。
こう、自分たちのことを全て賄おうっていう。
はいはいはい。
それで、
ビートルズみたい。
そうね。ああ、アビーロードスタジオ。
なんか最初の方。
最初の方。お前、ロボエの記憶出
ちゃう。俺、川口海二の漫画で読んだ。
漫画で。
じゃあ間違いない。
僕はビートルズ。
そうそう。
はいはい。
で、それが、新今宮っていう、結構大阪ディープスポット
ですね。
にあるので、
名称は。
んちちびるっていう名前が伝わるかな。んですね。
ホームページ見て。
そうですね。そう。またホームページにアップするので、詳細でそれで見ていただいて。
もうこれ完全にそちちびるって呼んでまいりますけど、普通の感覚やったら。
ほんまやな。
んです。
え、何って聞いてしまいます。
新今宮。
え、おちちってなりますよ。
ね。
まあ、おちちびるでじゃあ。
おちち、おちちびる。
結構通りますね。
うん。
おちちびる。
ちょっとスカトロ風味入りましたね、今。
というところでするのを。
ライブがあるんですね。
はい。ぜひよかったら、皆さん。
何時から？
5時開演、5時半。
5時会場、
5時半開演。そうそうそう。なんですけど、
はい。
だからそれをまだ、ね、寝れてなくて、新今宮駅で集合するのか、それともそのうちの店からみんなで行くのか、それとも途中合流ありで、
直接来てもらうのか。
そうですね。それをもろもろホームページに上げて
まあ、とりあえずあれですね、10月27と11月24はもう夕方4時ぐらいから開けとけってこと
ですね。
そうですね。それがいいです。
はい。
中塚。新今宮に行けるように。
はい。
はい。詳細はリンク。で、四角さんのホームページでいいんですかね。
そうです。はい。
これ、うちからも、リンクもちろん貼っておきますので。
どうもありがとうございます。
ご興味ある方は。
はい。はい、ぜひ。
ケロログさん見て、こちらのお店見てを交互に、5回ずつぐらい繰り返してください。毎日。
これでベストですね。
そうですね。はい。
そうです。
はい。
はい。
じゃあ、おちちびるに。
おちちびるに。
だけ繰り返す。
おちちびるケロログと。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして。
今、我々フィリピン
に。バルセロナに。
バルセロナも全然別に
恐怖の女主人。イバナに。サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ。
どうぞバー。でも、煩悩全開でよろしくお願いします。
アダルもそれと一緒なんですよ。
はい、今、アンビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
では、トリカゴ放送始まります。